研究記事50。この記事は2月10日から16日の期間に研究します。エホバはあなたを自由にする。主題の聖句。その地方の全住民に自由を広く知らせなければならない。レビ25章実節。22番の歌。王国は統治している。王国が来ますように。何を学ぶか。エホバは昔イスラエル人に自由を与えるための特別な制度を設けました。ヨベルです。クリスチャンはモーセの律法のもとにはいませんが、ヨベルは今の私たちとも関係があります。ヨベルはエホバが私たちのためにしてくださるある事柄を表していました。そのことから私たちはどんな恩恵を受けるのでしょうか。この記事ではこうした点を考えます。1から2節の質問、あ。ヨベルとは何ですか？質問い。イエスはルカ4章16から18節でどんなことを述べていますか？国によっては国王の即位50年を祝う式典が行われます。祝賀行事は丸1日、1週間、またはもっと長く行われる場合もありますが、いずれ終わります。その祝いのことも忘れ去られます。古代のイスラエルでも、50年ごとに丸1年続く祭りが行われました。ヨベルの年にイスラエル人は自由になりました。ヨベルは今の私たちとも関係があります。エホバが私たちを自由にするためにしてくださる素晴らしい事柄を表しているからです。その自由はいつまでも続きます。しかも今すでにいくらか恩恵を受けています。この自由または解放についてはイエスも述べています。ルカ4章16から18節にはこう述べられています。イエスは自分が育った土地ナザレに来た。そして安息日の自分の習慣通り街道に入り、朗読のために立ち上がった。預言者イザヤの巻物が手渡されると、巻物を開いてこう書いてあるところを見つけた。エホバの聖なる力が私の上にある。神が私を選び、貧しい人に良い知らせを告げるようにさせたからである。私は神から使わされて、囚われている人に釈放を、目が見えない人に視力の回復を知らせ、打ちのめされた人を解放し。以下は補足情報。ヨベルとは何ですか？エホバはイスラエル人に、50年ごとにヨベルと呼ばれる特別な祭りを祝うよう命じました。イスラエル人は、約束の地に入った時から数えて6年間は、土地に種をまき、耕し、収穫することができました。しかし、7年目は安息年とし、種をまくことも剪定をすることもできませんでした。この7年の期間を7回数えると49年になります。その翌年、つまり50年目がヨベルの年です。イスラエル人が約束の地に入った時から数えると、最初のヨベルの年は紀元前1424年のティシュリの月に始まりました。記事に戻ります。3節の質問。レビ25章8から12節に述べられている通り、イスラエル人はヨベルからどんな恩恵を受けましたか？自由について述べたイエスが何を言おうとしていたのかを知るため、まずエホバが古代の民のために設けた制度であるヨベルについて考えましょう。エホバはイスラエル人にこう言いました。50年目を神聖なものとし、その地方の全住民に自由を広く知らせなければならない。その年はあなたたちにとってヨベルとなる。それぞれ自分の所有地に帰る。それぞれ家族のもとに帰るべきである。レビ25章8から12節にはこう述べられています。安息年を7回数える。7年を7回で、その期間は49年になる。そして第7の月の10日に、角笛を鳴り響かせる。食材の日に全土で角笛の音が聞こえるようにすべきである。50年目を神聖なものとし、その地方の全住民に自由を広く知らせなければならない。その年はあなたたちにとってヨベルとなる。それぞれ自分の所有地に帰る。それぞれ家族のもとに帰るべきである。その50年目はあなたたちにとってヨベルとなる。種をまいたり、取り残した穀物から自然に生えたものを刈り取ったりせず、 剪定しなかった木のブドウも集めない。ヨベルだからである。その年はあなたたちにとって聖なるものであるべきである。一人でに土地にできるものだけは食べてよい。前の記事では、週ごとの安息日がイスラエル人のためになったことを考えました。では、ヨベルからはどんな恩恵を受けるのでしょうか。こんな状況をイメージしてください。あるイスラエル人が多額の負債を抱え、返済のためにやむなく自分の土地を手放します。でもヨベルの年にその土地は戻されます。その人は自分の所有地に帰ることができました。土地はいずれ子供に継がせることができます。別のケースとして、ある男性がひどく困窮し、借金を返すために自分自身か子供の一人を奴隷として売ります。でも奴隷になった本人または子供は、ヨベルの年に家族の元に帰ることができました。奴隷が望みを絶たれ、いつまでも奴隷のままでいるということはありませんでした。エホバは本当に思いやり深い方です。三節に関する写真や挿絵。奴隷だった人たちはヨベルの年に自由にされて、家族のもとに、また自分の土地に帰ることができた。キャプション。ヨベルは喜びの時となった。奴隷だった人たちは家族のもとに、また自分の土地に帰ることができた。4から5節の質問。今の私たちがヨベルに関心を持つのはなぜですか？ヨベルの別の恩恵はどんなものですか？こう説明されています。イスラエルの中では誰も貧しくならないはずです。あなたの神エホバが授けて所有させてくださる土地で、エホバは必ずあなたを祝福するからです。申命15章4節。裕福な人がもっと裕福になり、貧しい人がもっと貧しくなる今の世界とは全く違います。クリスチャンはモーセの律法のもとにはいません。ヨベルの制度に従って奴隷を解放し、負債を免除し、相続地を返すということはありません。それでも私たちはヨベルに関心を持ちます。私たちが受ける自由は、エホバがイスラエル人に与えた自由によく似ているからです。イエスは釈放を知らせた。6節の質問。人間はどんな状態から解放してもらう必要がありますか？私たちは皆、罪の奴隷という惨めな状態にあるので、解放してもらう必要があります。受け継いだ罪のために老化し、病気になり、死んでいきます。鏡で自分の姿を見るときや病院に行くとき、この現実を思い知らされます。罪を犯して気落ちすることもあります。使徒パウロは、体の中で別の律法が、私を捕らえて体の中にある罪の律法に従わせていることを認め、こう言いました。私は実に惨めな人間です。こうして死につつある体から、誰が私を救ってくれるでしょうか。ローマ7章23、24節。7節の質問。イザヤはどんなことを予告しましたか？嬉しいことに、エホバは私たちが罪から救われ、自由にされるための道を開いてくださいました。そのために大切な役割を果たすのがイエスです。紀元前8世紀、預言者イザヤは将来の壮大な解放について予告しました。イスラエル人がヨベルの年に受けた解放、または自由をはるかにしのぐものです。イザヤはこう書いています。主権者である主エホバの聖なる力が私の上にある。エホバが私を選び、温厚な人に良い知らせを告げるようにさせたからである。私は神から使わされて、心が傷ついた人を癒し、囚われている人に釈放を知らせる。イザヤ61章1節。この予言の私とは誰のことですか？8節の質問。解放に関するイザヤの予言の私は誰のことですか？解放に関するこの重要な予言は、イエスが宣教を開始してから実現し始めました。イエスは郷里ナザレの街道に行き、集まっていたユダヤ人の前で、イザヤ書の言葉を朗読しました。その時、次の言葉は自分について述べているということを明らかにしました。エホバの聖なる力が私の上にある。神が私を選び、 貧しい人に良い知らせを告げるようにさせたからである。私は神から使わされて、囚われている人に釈放を、目が見えない人に視力の回復を知らせ、打ちのめされた人を解放し、エホバに受け入れられる年を伝える。ルカ4章16から19節。イエスはこの予言をどのように実現しましたか？自由になる最初の人たち。9節の質問。イエスの時代の多くの人はどんな解放を期待していましたか？イエスが朗読した解放または自由に関するイザヤの言葉は一世紀に実現し始めました。その証拠にイエスは、皆さんが今聞いたこの聖句は今日実現しています、と言いました。ルカ4章21節。イエスの朗読を聞いた人の多くは、政治的な変化、つまりローマの支配からの解放を期待していたものと思われます。次のように述べた二人の人と同じ気持ちだったのかもしれません。私たちは、この人がイスラエルを救出する方だという希望を抱いていました。ルカ24章21節。イエスは弟子たちにローマの圧政に反抗するよう勧めたりはしませんでした。それどころか、カエサルのものはカエサルに返しなさいと言いました。マタイ22章21節。では、イエスは一世紀にどのように自由を実現させましたか？8から9節に関する挿絵のキャプション。イエスはナザレの街道で解放について知らせる。実節の質問。イエスは人々を何から自由にしましたか？イエスは二つの点で人々を自由にしました。一つの点として、宗教指導者の厳格すぎる教えから自由にしました。当時のユダヤ人は伝統や間違った教えに縛られていました。宗教指導者でさえ、神について正しく理解しておらず、あたかも目が見えないかのようでした。メシアであるイエスを退け、イエスの教えも退けて闇の中に留まったため、彼らの罪は見過ごされませんでした。ヨハネ9章35から41節。イエスは正しい教えと手本により、温厚な人が間違った教えから自由になるよう助けました。11節の質問。イエスは他にどんな自由を与えましたか？イエスはもう一つの点として、人々を罪への奴隷状態から自由にしました。イエスは自分の命を贖いとして差し出しました。そのイエスの犠牲に信仰を抱く人の罪をエホバは許します。イエスは、子である私が自由にするなら、あなた方は本当に自由になります、と言いました。ヨハネ8章36節。この自由は、イスラエル人がヨベルの年に得た自由よりはるかに優れたものです。ヨベルの年に自由にされたイスラエル人でさえ、再び奴隷になったかもしれず、いずれは死にました。12節の質問。イエスが知らせた自由の恩恵を最初に受けるのはどんな人たちですか？西暦33年のペンテコステの日に、エホバは使徒をはじめとする忠実な人々を聖なる力によって選び、天に行く希望を与えました。その人たちを養子とし、いずれ天に復活してイエスと共に統治できるようにしました。イエスがナザレの街道で知らせた自由を最初に得るのは、天に行くよう選ばれた人たちです。彼らは、ユダヤ人の宗教指導者の間違った教えや聖書に反するしきたりから解かれました。エホバはその人たちを罪と死から自由になった人とみなしました。象徴的なヨベルは、西暦33年にエホバがキリストの弟子たちを聖なる力で選ぶことによって始まりました。そして、キリストの千年統治が終わるときに終わります。その時までにどんな良いことがなされますか？以下は補足情報。象徴的なヨベルに関係する事柄。西暦30年、イエスはナザレの街道で解放について知らせる。西暦33年、キリストの弟子たちが天に行くよう選ばれることにより、象徴的なヨベルが始まる。現在、天に行く希望を持つ人たちは、象徴的なヨベルの様々な恩恵をすでに受けている。 千年間、キリストの千年統治の間に、人間は罪と不完全さから自由にされていく。千年統治の終わり、人間は罪と死から完全に自由にされ、象徴的なヨベルは終わる。記事に戻ります。さらに多くの人が自由になる。13から14節の質問。天に行くよう選ばれた人たちの他に誰がイエスが知らせた自由の恩恵を受けますか？現在、すべての国の中から来た大勢の誠実な人が他の羊としてエホバに仕えています。ヨハネ10章16節。その人たちは天でイエスと共に統治するようエホバから招かれてはいません。地上で永遠に生きるという聖書に基づく希望を抱いています。あなたもその一人ですか？地上で生きる希望を持つ人は、エホバの天の王国で治める人たちが得ている恩恵のいくらかをすでに受けています。イエスが流した血に信仰を抱いているので、エホバに罪の許しを願い求めることができます。結果として、エホバの前で正しい立場と健全な良心を持てます。聖書に反する教えからも自由にされています。イエスは、真理を知り、真理によって自由になりますと言いました。ヨハネ8章32節。そのような自由を持てるのは本当に嬉しいことです。15節の質問。今後、どんな自由や祝福が与えられますか？さらに素晴らしい自由を得る見込みもあります。まもなく、イエスは間違った宗教と腐敗した政府を一掃します。エホバはご自分に仕える大群衆を守り、地上のパラダイスでの生活という祝福を与えます。啓示7章9節。非常に多くの人が復活し、アダムの罪による影響から解放される機会が与えられます。16節の質問。人間は将来、どんな素晴らしい自由を得ますか？キリストは共同の統治者たちと共に、人間を千年の間治めます。その間に、人間が完全に健康になり、エホバ神と本当の意味で親しくなれるよう助けます。回復と解放の時となるこの期間は、イスラエルのヨベルに似ています。地球上でエホバに仕え、揺るぎない愛を示す人すべては、最終的に罪から自由にされ、完全になります。17節の質問。イザヤ65章21から23節には、エホバの民についてどんなことが予告されていますか？イザヤ65章21から23節には、地上での生活を描いた予言が記されています。こう述べられています。人々は家を建てて住み、葡萄園を作って実を食べる。建てた家に他人が住むことはなく、植えたものを他人が食べることもない。私の民の寿命は木の寿命のようになり、私が選んだ者たちは働く喜びを存分に味わう。彼らは無駄に労苦することはなく、生まれる子たちが苦しむこともない。彼らとその子孫はエホバに祝福された民だからである。暇な時ではありません。聖書から読み取れる点として、エホバの民は人のためになる、やりがいのある仕事を行うことになります。千年の終わりに、創造物も腐敗の奴隷状態から自由にされ、神の子供の輝かしい自由を得ます。ローマ8章21節。17節に関する表紙の絵。新しい世界では、皆が人のためになる、やりがいのある仕事を行うことになる。18節の質問。将来は明るいと言えるのはなぜですか？エホバは、イスラエル人が仕事と休息の時を持てるようにしました。キリストの千年統治の間も、ご自分に仕える人のために同じようにします。人々はエホバを崇拝するための時を持ちます。今日、人が幸福になるためにエホバを崇拝することは欠かせません。新しい世界でも同じです。キリストの千年統治は、誰にとっても喜びの時となります。良い仕事があり、エホバに仕えることができるからです。どのように答えますか？ヨベルとは何ですか？イスラエル人はヨベルからどんな恩恵を受けましたか？ 天に行くよう選ばれた人たちに与えられる自由はどんなものですか？他の羊も最終的にどんな自由を得ますか？142番の歌、希望をしっかり持ち続ける。記事の終わり。